はい、おはようございます。スピーチャーコンパス、ゆみです。今日は、8月18日ですね。はい、火曜日です。皆さん、どんな火曜日の朝をお迎えでしょうか。オーストラリアはね、昨日、ずっと雨になるのかな、なんて思っていたのですが、とてもね、良いお天気です。そしてですね、今日も、はい、朝から太陽が顔を出してくれているという、とてもね、素晴らしい朝を迎えております。はい。今日はね、私の3ヶ月講座です。はい。心、体、魂を整えて、自分軸を再構築するという、はい。私の立ち上げている講座があるのですが、その卒業生さん、スペシャルゲストとしてお呼びしております。はい。ポポさん、おはようございます。ありがとうございます。それでは。もう来てくださってる。あら、皆さん集まってくださってありがとうございます。それでは招待しようと思います。ちょっと待ってくださいね。あとコメントで、かなさんのですね。あら、ごめんなさい。アラクさんも出て、アラクさんの。はい、大変ですね。もう本当に、本当に気をつけないと。はい。はい。は、なんだっけ。この、固定でやっておきますので、皆さん、ぜひね、アナックスチャンネルさんとつながっていただければと思います。アナックスさんもいらっしゃってくださっているので、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
緊張してますか？
あ、緊張、そんなにしてないです。大丈夫です。
いいですね。はい。それでは早速やっていきたいと思います。皆さん、もしよかったら1時間ほどのライブとなりますので、はい、ね、来たり行ったり全然大丈夫ですので、もしよろしければお耳をお貸しいただければと思います。はい、それではアナックスさん、早速ですが、そうですね、もうラジオ番組も立ち上げてらっしゃるということなので、もしよかったら自己紹介とかお願いできますか？
はい、アナックスです。ユミさんの3ヶ月講座を通して、なりたい自分になれだかなと思ってます。オーストラリア在住で、それぐらいですかね。二人の子供と優しい旦那様と暮らしてます。
はい、素晴らしいですね。オーストラリアもう長いんですか、ナックスさんは？
オーストラリアは、そうですね、17、8年くらいだと思います。あ、もうちょっとなのかな、
長い
と思います。はい、
はい。どんなお仕事をされてるとかもお聞きして大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。今のところは幼児教育をしていて、はい、保育園、こちらの幼稚園だったり、保育園だったりっていうところで働いてます。それももう、そうですね、17年やってます。
おー、素晴らしいですね。ありがとうございます。幼児教育のプロさん。はい、いろいろお話をもう伺っていきたいと思います。それでは早速ですが、始めていきましょう。まず最初だったんですが、私というね、このスピリチュアルコンパス、ユミというものを知ってくださったきっかけはどんな感じなんでしょうか？
はい、私の知り合い、お友達がですね、
はい、
そう、インスタグラムとかでも結構、頻繁にビジネスをされてる方なので、投稿とかをするお友達なんですけど、はい、そのお友達の投稿がある日からすごく、なんか、すごい、インスパイアリングになったんですね。すごい、なんか、なんか雰囲気変わったと思って、
はい。
そのお友達に直接私からなんかあったのとか言って、で、冗談でチャクラ開いたとか言って、メッセージを送ったんですよね。はい、そしたら、その子が、ユミさんの講座をもうすでに受けていて、で、そう、自分の中ですごく変化を感じていたみたいで、で、それも多分、そうやって発信していくことで、周りに気づく人が気づいてたのかなと思うんですけど、私はそれに、すごく気づいて、それでその子と、お茶をして、ユミさんのこの講座のことを教えていただきました。はい。
はい。まあ、でも例えばね、あ、すごい変わったっていうお友達を見ていて、だけれども、そこから例えば私にもう一歩コンタクトするって結構なハードルだったと思うんですけど、そちらの方はいかがでしたか？うん、
結構なハードルでした。
ですよね。
そうですね。多分、どうだろう。自分の中で、変わりたいなっていう思いはすごく、 持って生きてきたっていうか、過ごしてきた時期が長くて、で、特に私の場合はなんか、お仕事のことで、何ができるかなっていう悩みをずっと、本当に長いこと持っていたので、もう、それで私の場合はその知り合い、その友達がすごくもう変わっている、もう、なんだろう、変化を自分で実感している友達がそばにいたので、まあでも一歩は踏み出しやすかったですね。踏み出しやすかったですね。この人いいらしいよって聞いた、
はい、
ね、講師の人だったら多分行けてなかったかなと思います。多分その近くにいた友達が、もう実感して、変化を実感していたので、それがすごく、私の背中を押してくれたかなと思いますね。
なるほど。私のこと実は知ってくださってはいたんでしたよね。確か、全くスペシャルのことではなくて、日本人、はい、ここに住んでいる日本人という形では知ってくださっていたんですよね。
はい、そうです。旦那さんのこと言っていいんですか、ね、
はい、もちろんです。もちろんです。よく出てきます、このラジオで。
そう、ゆみさんの夫、翔ちゃんですね。
はい。
が、生体の方でやられてるっていうのも知ってたので、
はい、
で、その奥さんにゆみさんという人がいるっていう認識はありました。で、実は私、日本語、土曜日本語学校で、私勝手にお見かけしてるんですね。
なんかちょっと。思い出せないんですよね。
そうなんですよね。多分思い出せないと思います。そう。ともきくんが、あそこのすっごい長い坂あるじゃないですか。
あ、はいはい。うんうんうん。
そこもすごい、あれ登るだけで本当に。
そう。
ぜいぜいぜいぜい。
ぜいぜい。私、自分の歳を感じる坂と思ってます。
そうなんですよね。で、坂をともきくんが多分一生懸命登ってて、
うん、
でも、ヘトヘトでもう、あともうちょっとのところで私たちがこう抜かした時に、頑張れーって言う、私が声かけたんですよね。ゆみさんが、あーって言って、微笑んでた、そこだけのインタラクションなんですけど、
そうですね。嬉しいな。ありがとうございます。なんとなく、あそこにいらっしゃるみんなね、日本人の方、みんな優しいので、そしてみんな坂がね、とんでもなくしんどいのを分かってるので、みんなでね、この交流ポイントにはなりますよね。
そうそうそう。
はい。あ、そうだったんですね。ありがとうございます。それでは、実際、画面で、私、講座はオンラインで行っているので、実際、画面で私を見たとき、どうでしたかな、どうだったでしょう、怖かったとか、なんか、大丈夫かなとかっていうような、なんでしょう、第一印象とかはどうでした？まあ、第一印象ではないですけど。
めちゃめちゃ良かったです。もうなんか、なんだろう、自然に、私の悩みを打ち明けちゃっていいやって感じました。
うん、不安はなかったですか？まあ、私も、アナックさんもね、このセントラルコーストという、とても狭いね、コミュニティの中にいるじゃないですか。そこで、例えば悩みを打ち明けるっていうことに対して、ちょっとこう、うん、大丈夫かなっていうような感覚とかはありましたか？
多少はあったと思いまして、講座を始めてからも、ちょっと思ってました。でもなんか、ちっちゃいコミュニティで、まあもちろんユミさんが誰かにこうね、なんか、公言するみたいなことは絶対ないと、
はい、
分かってるんだ。
はい。
となくその、ちょっとはありましたね。
うんですよね。だけれども、実際こう、私の、体験っていうものをオーストラリアの方にしては、していますので、体験をされて、で、あ、これはと思われた、その、なんだろう、迷いとか不安とかっていうものも払拭した状態で講座に踏み切るっていうような感じでしたか？
そうですね。もう私の場合は特になんですけど、本当に日本語で話せるっていうところがすごく大きくて、
はい。
で、スピリチュアル、最悪スピリチュアルに全然感じられなくても、もういいやっていう感じでお願いしたんですね。とりあえずこの私が思っているこの悩みとか、変わりたいっていう気持ちを、日本語で誰かにこう話せる環境に自分を置きたいと思って、 やったので、そうですね、そこの不安はもうそこまではなかったかなと思います。
ああ、なるほど。すごいですね。素晴らしいですよね。で、えいやってこう踏み切って、たくさんのこう、行動がこの3ヶ月の中でされたと思うんですけれども、ちょっと自分の過去を振り返った時にですね、その今ある行動力っていうものに対して自分でも驚きを感じることとかはありますか？
はい、感じますね。なんか日々感じてます。なんか、私そう、この講座結構本来の自分に戻るっていう、ね、ゆみさんも結構言われてると思うんですけど、はい、私結構その感覚が実はなくて、そうなんです。私多分ね、思い返してみても、これやってみよう、あれやってみようと思ってきた人生を送ってきてないんですね。ちっちゃい時から。
はい。
臆病でやりたくない、失敗したらどうしよう、失敗するぐらいならやめようっていう感じで生きてきたので、この今の私、本当に一歩一歩ちっちゃいことも、まあちょっと大きいことも一歩一歩、踏み出している自分を見て、客観視して、多分自分の中のこの、私、この講座で本来の自分に戻ったんだっていう感覚は実はなくて、それよりも新生自分もなんか自分史上最高の自分っていう感じの感覚で今。
へえ、素晴らしいですね。例えば小学生の頃を振り返った時とか、そういったこう、なんかこう、すべてやってみるっていう感じの子供、お子さんではなかったんですね。
全然なかったですね。どちらっていうと、なんか例えば大きな発表会で、なんだろう、みんなでダンスの振り付けを考えてめちゃめちゃ練習して頑張るのに、当日、仮病を使って休むとか。
ああ、なるほどね。そっかそっか。
はい。
私の中でアナックさんのイメージって、こう、ステージの前に立つ方だと思ってたんですけれども、今はどんな感じですか？
ステージの前に立つ。
はい。何かこう、なんかこう、歌を歌うのでもそうですし、人の前に立って、何か自分を表現していくっていうイメージが私の中では強いんですね。今それを私から聞いたとき、そこにはどんな感情が出てきますか？違和感ですか？それとも、ですよねって感じですか？新生アナックスさんは。
そうですね。どうだろう。多分、自分の本当に心の内は、そうやって、歌も本当は歌っていきたかったし、ステージに立ちたかったのかなっていうとこがあるのかな。でも、いろんな感情とか経験とか失敗してきたことが壁になって、そこをぶち歩くことができずに、このまま来てしまったのかな。っていう感じですかね。
なるほど。これね、もしあまり触れたくないなっていう形であれば、あまりお伝えはしないんですけれども、アナクスさんの中でね、ものすごく影響力のあった方っていらっしゃると思うんですね。人生というか、初期の頃ですよね。このあたりについて少しちょっとお話も聞いても大丈夫ですか？それともちょっとそこは避けましょうか？
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？じゃあ、アナクさんはね、多分すごくインナーチャイルドっていう部分ですよね。その過去の、トラウマだったりとか傷っていうものがものすごく前に出ていて、今を構築していたのかなっていうような感じがしますが、その点はどうでしたか？
そうですね。子供の時は全然気づいてなくて、本当に幸せだなと思って過ごしてきたんですけど、そうですね。大人になってから自分の家族を持ち、自分の子供を持ちで気づいた面っていう、そうですね。そこを振り返ると、私苦しかったのかもなっていうことに、だんだん気づいてきました。
それは私の講座で一緒にちょっとこうね、眺めていったりとか、はい、お話を聞いてる中でちょっと浮き彫りになってきた部分かなっていうような感じだったんですけれども、その傷であったりとか、傷か ちょっとわからないんですけども、トラウマであったりとか、自分を止めてしまう、自分を構成していたっていう部分は、今のアナクさんにはなくなりましたか？そこの、なんだろう、トラウマ、過去の傷っていうものを癒すこと、インナーチャイルドを癒すっていうことは、できましたか？
多分、まだまだ出てくるとは思うんですけど、そうですね、今の時点で、自分の壁になってたなとか、その自分のストッパーになってたかなっていう部分は、もう取り除けてるんじゃないかなっていう感
じ、うん。すごいですよね。はい、たった3ヶ月。
本当ですよね。
ねえ、たった3ヶ月。うん、はい。私が、アナクさんとね、こう関わる中で感じていたのは、私とアナクさんのエネルギーって実はすごく似てるんですね。これ私、初めてリアル、初めてではないか。私のお誕生日の時にね、皆さんで集まってくださって、お祝いしてくださった時だったんですけれども、やっぱりこう、似てるな、といったような感覚があるんですね。それはもう、初めてお会いした時に、私の方からお伝えさせていただいたんですけれども、エネルギーがとても素直な方だなっていうような感じがするんですね。言われたことをとりあえず自分の中で受け止めてみるっていう姿勢があるような気がするんですが、それはどうですか？
うん、そうだと思います。そう、今回のこの3ヶ月講座を知ってみて、改めて思ったのは、私本当に素直なんだなと思って、本当にユミさんに言われたこと、はい、じゃあやってみますって感じでやってきたし、
うん、そうですね、本当に。
そうなんです。うん、この、スタエフもですし、
そう、本当。
うん、なんか、でもまあ、それが多分、小さい頃は、なんだろう、短所ではないけど、まあ、すべてを素直に受け入れてしまったがゆえの、なんだろう、自分に、なんだろう、ブロックがかかっていた部分でもあったのかなっていうぐらい、私多分素直に。
うん、素晴らしいと思います。本当に。そこの部分を、忘れなかったってすごいですよね。多分、自分の過去をちょっと押し殺してたりとか、自分の特性っていうものを押し殺していた部分はあったと思うんですけれども、その素直さを失わなかったっていうところ、本当に素晴らしいことだと思います。そしてね、これだったんですが、例えばね、信頼できる方がいらっしゃった、メンターの方がいらっしゃった、その方のエネルギーをまずこう、自分の中にこう、とりあえず取り込んでみようっていう方ですね。それができる方って結構早く覚醒っていうものをしていくなっていうような感じがするんですね。なので素直さっていうものはもう本当にギフトの一つだと私は思っております。で、リスナーさんの中でも自分のことを振り返った時、私周りに心配されるくらいなんかこう騙されるんじゃないかって思われている方、自分の中の素直さというものがそこに現れていると思うのでね、ぜひね、そこは皆さんね、あ、そっか、素直はギフトなんだとね、今日はお持ち帰りいただければと思います。はい、ね、実際です。はい。1ヶ月目という形ですよね。私の、1ヶ月目はね、私、土台の部分を整えるというようなことをしています。ということで、私とのエネルギーワークもね、各週という形で行われていたんですけれども、どうでしたか？ 1 ヶ月目を経て。
1ヶ月目。
うん。
そうですね。
はい。土台の部分です。
1ヶ月目の私の覚醒スピードはもうびっくりするぐらい。
素直なのでね、
もう。でしたね。
びっくりしました、私も。あら、すごい、みたいな。
本当に、もうびっくり。もう、でもあの頃は本当に何も怖くない、もう私もう最強っていう感じでやってたので。でも、なんだろう、そうですね。瞑想かな、やっぱり今までやってこなかった瞑想とかを、まあ、やってみてくださいねって言われることを本当に取り入れてやって、毎日欠かさずにやってたことで、土台が整う、
1ヶ月目の瞑想はグラウンディングというね、地に足を根を張るっていうような感じの誘導瞑想を私の方から講座生さんにお渡ししてるんですけれども、どうでしたかね、それを毎日行っていたっていう感じですか？
いいですね。もう毎日それやってました。
うんうんうんうん。実際に1ヶ月目が終わった時、うんうん、地に足がついた、なんかどっしりしたな、私、みたいな。まあ、自分最強っていうものも、そこの言葉にね、現れてるかもしれないんですけれども、ありましたか？
ありましたね。もうなんか、うん、自分の中でこの境界線っていうのがちゃんと引けてるっていう意識がすごくあって、
うん、
そう、その頃は本当にもう仕事場でも、はい、あの人、あの人、私は私、私は自分の仕事をして帰りますっていう、もうなんか、もうなんか自分の中の世界ともうあちら、あちらでいろいろ起こってる世界も、あの、幼児教育なので、あの、女性の人数の方が多いんですよね。で、やっぱりそうなってくると、うん、ね、あの、固定概念ではないんですけど、まあそういうね、いろいろ、結構ドラマチックなことが起きるんですよね、日々。
わかります、わかります。なんか、
そう、そういうのも全、なんていうの、全然、今まではあの、どんな、なんだろう、何が起きてるんだろう、みたいな、
うん、
あの、興味もあったし、起こってることに対してね。
うんうんうん、うん。
なんだろう。あの人今悲しそう。なんであんな思いしちゃってるんだろうみたいな、そういうなんだろう、
うん。
ね。持ってかれちゃう、その状況に持ってかれちゃう自分がいたんですけど、
うん、
1ヶ月目は、からちゃんともう、あ、私は私、別にこの状況私に関係ないっていう境界線が引けて、
うん
うん、そういう意味では、うん、自分は、うん、どっしり、私は私っていうことを分かってるなっていう。
なるほど。うん、人のエネルギーを受けなくなってから楽になりましたか？
めちゃめちゃ楽になりました。
あのね、これ多分たくさんのね、方が、まあ私自身もそうだったんですけれども、あの、人のね、エネルギーをこう、読んでしまう能力に長けてらっしゃると思うんですけれども、うん、あの、アナクさんもね、もう まさにそういった状態だったんですが、たった1ヶ月でその境界線が引けたっていうところ、うん、どこがやっぱりグラウンディングだと思いますか？それとも自分の中でもうちゃんと線、一線を引くっていうことが常日頃行われたからだと思いますか？
うん、どちらもだと思います。私の場合は、結構瞑想をすると安心感を覚えるタイプなんですね。で、その安心感から、そうですね、なんだろう。あ、大丈夫だっていう、この安心、安定、自分の中の安心、安定の感覚があると、なんだろう、外に影響されないというか。
そうですね。はい、あ、ごめんなさい、どうぞ。
うん、あ、大丈夫です、大丈夫。
うん。
そう、自分があるって感じですかね。その、瞑想で自分があることを確認することで、外に持たれなくなるっていうか。
なるほど、なるほど。あの、アナクさんにおいてはね、この土台を整えてる1ヶ月目の状態で、かなり夢というものも変化が出てきてたな、というような感じがするんですね。うん。あの、私の、講座ではだいたい3ヶ月目ぐらいにそのガイドさんであったりとか、目に見えない存在とのつながりっていうものも、あの、こう、お話ししてくるんですけれども、アナクさんにおいてはかなり早い段階から夢の中でそのガイドさんたちのこう、提示っていうものがあったと思うんですね。うん、その世界観っていうのはどうでしたかね？
あ、楽しかったですよ。もうなんか、お祭り状態で頭の中が。
そうですね。
そう、あの、最初始めた頃から瞑想の中に、
うん、
あの、存在は感じた。瞑想すると、その、なんだろう。瞑想がそうですね、ドームの中を、にいるイメージをするんですよね、
はい、
確か。
はい。
だと思うんですけど。
はい。
そのイメージをすると、もう、誰かいたんですね、そのドームの中に。
はい。
本当に最初の方に現れてから、
うん、
もうポンポンポンポン、あの、本当にお祭り騒ぎにいろんな人が出てきて。
はい。
毎日、はい、あの、瞑想するたびに、
うん、
あの、お祭りでした。
うん、で私の世界観では、こういった、あの、例えば、あの、アナクさんにおいてはですね、もう、あの、ギフトという意味で、スピリチュアルなギフトという意味でも、視覚優位の方なんですね。もう最初の、私との体験セッションの時からです。もう、ものすごい、あの、うん、ビジョン優位の方なんだな、っていうような、もう、見るタイプの方 ってあると思ったんですね。でもって、この見る世界観っていうものがあったとしても、そこで終わってしまうので、終わってしまうとそれだけになってしまうので、私はそれを、日々の生活に生かしていくっていうことをすごく大切にしてたりするんですね。ふわふわのままで終わらせないっていう形なんですけれども、アナクさんにおいては、委ねることをしながら、共にあることをイメージして日々の生活を過ごしていってみてくださいねみたいな形でお伝えしてたと思うんですね。実際の生活において1ヶ月目においてですね、覚えていらっしゃるかちょっと記憶の方を助けようと思うんですけれども、集まりですね、職場で送別会があった時かな、その時に、ちょっと初めてガイドさんに意識をして声をかけて、その送別会っていうものに行ったかなと思うんですけれども、その時のエピソードすごく印象的なので少し皆さんと共有していただけますか？
はい、そう、私のラジオでも多分話してるんですけど。
ですね。
はい、私、もともと、もともとあんまり王子が、オーストラリア人ばっかりになる大きな集まりとかって行くの好きじゃなくて、1対1の会話とかは全然、すっごい盛り上がるし楽しいんですけど、はい、大勢対自分、対自分ではないけど、大勢の中に自分が入っていくっていう状況があんまり好きじゃなくて、で、避けてってるんですよね。で、はい、それプラス、職場の本当にいろんなことを見てきて、で、何年か前に行った職場の集まり、クリスマスパーティーとかの集まりで行った時にすごく疎外感を感じて、なんか私ここにいたくないなって思ってから、そういう集まり、ここのもう集まりは行かないようにしようと思ってたんですよね、ずっと。
はい。
でもそう、それでユミさんの講座を始めてから、そう、集まりに呼ばれた時に、あ、行ってもいいかもって思った自分がいて、
はい。
まずそこの変化がもう出てるんですけど、
ですね、
はい。で、そこで、そうですね、その時に行く前にちょっと時間があったので、あ、これはちょっと瞑想して、で、いい時間が過ごせるようにお願いしてから行ってみようと思って、そうです、行く前に瞑想をして、そう、お祭りのメンバーたちと、で、と会話をして、そう、いい時間を過ごさせてくださいって言って、そうです、会場に向かったら、そうなんです。もう本当に、スーッと、すっごい、スムースに、一番仲のいい人の近くに座れて、まず。
そうですよね。席順ね。大事です。大事ですよね。もう、席
順すっごい大切なんですよね、ああいう時。
そう。ねえ、わかります。
そうです。座った席ももう、ほんと、右、左、どっちも普通に仲良く喋れる二人が座って、
はい、
で、前は、まだ来てなかったんですけど、私の後にから来たメンバー、ずーってその人たちも一緒にワイワイできる、お話いつもできるメンバーが、前にもポンって座って、そう、もうすごい、すごい楽しい時間を過ごして終わることができた、できました。はい。
はい、素晴らしいですよね。こうやって、例えばギフトの部分ですよね。そうやって、ビジョンであったりとか感覚で、あ、いるんだろうなっていう自分の応援団と共に、委ね、はい、生活をこう繰り広げていくことで安心感であったりとか、そう、自分で頑張らなくてもいいっていう感覚を私、講座生さんの皆さんにこの3ヶ月で得ていただきたいなっていうことを結構テーマにしてるんですけれども、まさにアナックスさんにおいてはですね、もう本当にこう初めの段階からそれができていたなというような感じがしたので、すごくね、やっぱり人によってこうスピリチュアルの成長ってやっぱり違うとは思うんですけれども、アナックスさんにおいてはね、早かったな、素直さとやっぱりつながっているのかなというような感覚がありました。あとはね、もう本当元から持っている、本当にギフトの部分がゴーンと出てきたような感じだったのかなというような気がします。アヌクさんのね、ちょっと過去を、遡ってみると、そういったちょっと見えない世界との不思議なつながりっていうものはあった方なんですか？
そうですね。なんか今言われてみると、ないとは思うんですけど、私、金縛りとかは小さい時からあって、で、金縛りで、 変なものが見えるっていうのは経験はしてます。でもそれがスピリチュアルなんだな、というふうには思って生きてきてなかったので、意識は全然してないですけど、その、うん、あの、見たくないものが見えた経験は、そうですね、金縛りを通してですけど、あります。はい。
うん、そうですね。私も、あの、どちらかというと、幼少期の頃はね、もう金縛りイコール怖いイメージが降りてくる、怖いものがそばに来るっていうような感じだったんですけれども、今どうでしょう？ 3 ヶ月目を過ごされて、4ヶ月目。何かこう、怖いイメージ、あ、これ、あの、本当に素直にお話ししていただいて構わないので、怖いイメージとつながるというようなことはありますか？
それも、コントロールできてきてるかなって感じがします。そう、私結構、怖がりで、はい、本当に視覚で、あの、人がポンっていうことをパッて、あの、イメージできちゃうタイプなので、なんか怖いことと、怖い、例えば、お化けのことをパッて言われたら、そのお化けをバッて頭に、あの、イメージできちゃうんですよね。で、それがなんか、何日も続いちゃうというか、で、それに引っ張られてしまう自分が結構いたんですけど、今は結構そうですね、それをもうカット、それはもう見ませんっていう感じでカットできてる、できてきてると思います。
素晴らしいですよね。これの、このコントロールができるようになったのって、やっぱりすごいいいことだと思うんですね。やっぱあの、このスピリチュアルの世界って考えたときに、そのね、導きをしてくださる高次元の存在たちと、その私たちのエネルギーをこう搾取するタイプの、まあ、低次元の存在たちっていうものがいることは確かなんですよね。そう。でもって、例えば自分がふとね、こう、繋がってしまったところの相手が、そういったね、低次の存在だったり、怖がらせてエネルギーを搾取するタイプの場合だったりすると、うん、どうしてもそこで切り替えっていうものが必要になってくると思うんですね。私、子供の頃、あの、まあ、アナクさんもおそらくね、子供の頃はそれをただ怖いと捉えてしまって終わってしまっていたと思うんですけれども、それを自分で、あの、うん、主導権を持ってコントロールするっていうことができるようになってきてるんだと思うんですね。どうですか？
うんうん、だと思います。はい。
うんうん、できてる。はい。そうなってくると、あの、こう、見えない世界の存在っていうものが怖いものではなくなってきたかな。どうでしょう？
うん、ちょっとまだ怖いのはありますね。でも、なんか感覚的に、
うん、
あ、これも私がコントロールできるっていう感覚にはなってます。
素晴らしいですよね。
そう、実際に見えてしまうと、ちょっと、
うんうん、
あ、実際に頭の中に見えてて、あの、普段の生活で見えるタイプなわけじゃないですけど、
うんうんうん、
頭の中にほっと出てきたりしてしまうと、やっぱりその、本当に明確、すごいあの、鮮明に見えちゃうので、それへの怖さっていうのは、ちょっとまだ拭えてないかなって感じですね。
うんうんうん、まあでもこの3ヶ月、特に3ヶ月目においてですよね、こういった部分っていうものを私も意識して、そういった時、つながってしまった時はどんな風に対処していくかっていうこともちょっと講座内に触れていくんですけれども、これからも、まあ一人ね、もう卒業されたということなんですけれども、独り立ちできている感じはしますか？あ、ここの部分も、うん、大丈夫だなっていうような。
あ、大丈夫です。そうですね。それは、あ、やばい。あの、ユミさんとはなってないです。大丈夫です。
あ、素晴らしい。素晴らしいですね。はい。はい、うん。はい、ありがとうございます。それではね、ちょっと2ヶ月目の体の部分に意識をするっていう部分に、移っていこうかなと思います。2ヶ月目、はい。私たちね、現代人のとても苦手としている部分です。自分の体に意識を向けるっていう部分だったんですが、アナクさんはどうでしたか？
2ヶ月目は、ボルテックス瞑ですかね。
はい、はい、そうです。ボルテックス瞑想であったりとか、はい、うん、ですね。あとは、衣食住とか情報に対しての、うん、自分のあり方を整えるみたいな、自分の器を整えるって感じかな。
うんうん。そうですね。衣食に関して、衣食住に関しては、まあ、できていたかな。この講座を始める前も、
はい、
まあ別に、問題なかったかなっていう感じですかね。
うん、
で、私の場合は結構、うん、着るものとかも、まあ一応変えてみたりもしたんですけど、
うんうんうん、
そこに、あ、変えたことで、 良くなったなっていう感覚はそこまでなかったかなって感じです。なので多分もうそこはでき、自分でできていたのかなっていうところですね。はい、
ですね。
で、情報のことに関してはそうですね、結構、
うん。
うん。そう、やっぱりソーシャルメディアとかに時間をかなり費やしていたのでずっと。
うん。
そこへの気づきは多かったですね。やっぱり、
はい、
うん、ちょっと見ないようにするだけで変わる、うん、意識が全然違うし、今もそうですね。そこに関してはちょっとまだまだ勉強中なんですけど、そうですね。でもそれでもこの講座を通して、
はい、
ユミさんにこれしてみてくださいって言われてやってみることで変化を感じられてるので、
うん。
うん、ちょっとずつですけど自分でも進んでいけてます。
素晴らしいですね。はい。情報ね、この SNS とかね、もう情報社会でに私たちって生かされているので、どうしてもね、そこの切り離し、そこの部分の境界線っていうものも、やっぱり大切にしていく。そう、私たちってね、情報に溢れると、自分のこの本来持ってるスピリチュアル性というか、スピリチュアルな感覚ですよね。が少しね、薄れてしまうんです。で、だってこう、テレパシーとか使わなくても、スマホ一台で全部の情報が得られてしまうわけじゃないですか。感覚なんか気にしなくてもいいっていう形になってしまうので、そうなってくると、やっぱりね、ちょっと自分の本来持っている超能力の部分かなが薄れてしまうっていうことが私とっても感じるんですね。なので特に寝る前とか、私はこの講座の中で夢というものにものすごく焦点を置いてこの講座を繰り広げていくんですね。なので、はい、やっぱりそのですよね、その情報との付き合い方、寝る前のスマホとかはどうですか？今はされてますか？
寝る前のスマホ、なるべくしないようにしてます。日によってはちょっと引っかかってしまって
、
やることもあるんですけど、そうですね、やらない、瞑想後はせず、携帯を見ずになるべく見ずに寝るようにしてます。
なるほど、ありがとうございます。ちょっと比較してもらってもいいですか？瞑想後そのままストンと寝てしまうときと、スマホを見たとき、スマホを見た後寝るっていう形だと、眠りの質であったりとか夢とかって変化がありますか？
夢最近本当に見なくて。
あらあら。そう、そのフェーズなのでね、本当に面白いですよね。
もう本当に見なくなったので、なんかそんなに関しての変化はそうですね、あんまり、あんまり感じてないんですよね。でも私多分、
うん、
今、携帯をいじっている理由っていうのが結構自分の今したいことがたくさんあって、
はい、
それに対しての調べ物だったり、そういうことに時間を一番費やしてると思うので、
はい、
なんだろう、無駄な情報っていうのはそこまで入れてないかもしれないです、最近は。
素晴らしいですね。そう、自分が必要な情報をスマホから得る、主導権が自分にある状態です。これが例えば、リールとかをね、何にも知らない、ただラーメンを食べてるリールとかあるじゃないですか。うん。そのリールを気がついたらずーっと眺めてた。これはね、スマホというか、そう、企業側さんに使われているっていう感じなんですけれども、うん。お話を聞くと、アナクさんなんかで しっかりとした境界線っていうものができてるかなというような気がします。はい。これは3ヶ月前にはなかったものとなりますか？
よかったですね。もう本当に、何時間も費やしちゃって、まあ、それこそその誰かがラーメン食べてる映像でも見ながら本当に数時間過ぎてたし、でそれで自己嫌悪に陥って、うんうん、ああまた何もせずな一日になっちゃったな、まただらしなかったなみたいな、うん、日々を過ごしてたので、
うんうん
うん、そうですね、そういう感覚は全然もうないです。あ、今日もいっぱいいっぱいいろんなことを調べたわっていう感じですね。
あ、素晴らしいですね。今聞こうと思ってたんです。そう、今のアナクさんは一日の終わりにどんな感覚を得ますかっていうことを聞こうと思ってたんですけども、もうちゃんと先取りしておっしゃってくださいました。ありがとうございます。はい。うん。 じゃあ、2ヶ月目というものが、そう、体に器の部分を整える。そして3ヶ月目ですね。うん。どうでしたか、3ヶ月目。見えない世界っていうものを実際に自分でこう、開拓していくっていうような状態だったと思うんですが、例えばチャネリングとかの部分ですよね。うん。
うん。そうですね。チャネリングの部分は、まだまだ修行中って感じです。うん。全然何も降りてこない時の方が多いです。私の場合はそうですね。でも、はい、
あ、どうぞどうぞ。
あ、大丈夫。はい、1ヶ月目は、私、スピリチュアルっていう感覚に対してテストを結構してたんですね。
ああ、はい。
なんか、
どうぞおっしゃってください。教えてください。はい。
何じゃあ見せてよっていう感じですよね。
はい。
挑戦的な、じゃあ見せて、私に見せてくださいっていう感じで、本当にテスト、もう本当に試してみるってことをすごいしてたんですけど、そう、3ヶ月目はもうそうですね、もう、ある、それがいるっていうことを、体に定着した上で、瞑想とかもやっているので、あれ、私何言いたかったのか、また忘れちゃったもん。こういうことがよく起きますね。
いいんですよ、いいんです。わかります。私もそうなので。うん、なるほど。テストをすることがしなくなったのかな？もう、あるものとして受け止めるようになった。
そうですね、あるものとして受け止めて、そうですね、だから、チャネリングとかにもすごくちゃんと向き合ってはいるんですけど、そうですね。私の場合まだメッセージっていう感じでちゃんと降りてきてる感覚があまりないというか。
うんうん、多分ね、アナクスさんにおいては、ラジオ配信を聞いているとですね、おそらく日常生活においてメッセージっていうものをたくさん受け取ってらっしゃる方かなっていうような気がするんです。例えばシャワーを浴びる。例えばお料理をしながらっていうような状態。例えば運転をしながら。そういった時にこうなのかなっていうのが結構降りてきてらっしゃるかなというような気がするんですが、いかがですか？
そうですね。もうアイディアとか、そうですね、ふって降りてくるのは日常生活で何かしてる時が多いかもしれないです。
これもチャネリングの一種だと私は捉えてるんですね。なので、何も全てが、こう、座禅を組んだ状態で、瞑想中にアクティブにこういったメッセージを下ろしていくっていうことではないと私は思っています。なのでね、そこの部分は、あ、もう私でしっかりできてるなといったような部分で捉えちゃってもいいのかなって思いますよ。
そっかそっか。そうですね。って思うと、できてるかもしれないです。あと私、ジャーナリングで、ジャーナリングできてるのかもわかんないんですけど、紙に本当に殴り書きでいろいろ書くんですよね。で、書いてるうちに、考えがまとまってきて、っていうこともあるので、それも、まあ、メッセージというか、まあ、そうですね。それも、なんだろう。一種のチャネリングなのかな、はい、とは思ったりします。はい。
はい、そうですね。もう降りてきたものをそのまま紙に書くっていうこと、これね、もちろん、チャネリングの部分であると思います。はい。自分、もしね、スピリチュアルの世界観ってあまりわからないっていう方がいたとしたら、なんか紙に書いていったら、ずらずらと思いが出てきた。これの部分は、私はチャネリングとして捉えられるのかなと思います。なので、もう本当書き出してみるっていうこと。で、置いてですね、自分に持ってなかった、あらかじめなかった、アイディアとかが、書き描かれたっていう場合の時は、結構そういう時、導きが降りてきてるのかなっていうような感じがします。はい。それでは、表現という部分でいくと、アナクさんにおいてはね、自己表現っていうものをされた、スタートしたこの3ヶ月だったと思うんですけれども、どうですか？はい、
自己表現をスタートした3ヶ月。あれです。スタイフとかも始めたりっていう。
はい、そうです、そうです。どうですか？そうですね。喉を使うこと。思い
を
発信すること。
どうなんでしょうか。
そうですね。こう、アラク クさんにおいてはね、おしゃべりとても上手な方だと思うんですね。うん。だけれども、自分が感じたことをアウトプットするってどうでしょうね。この、例えばこの無機質なね、スマホに対して、こう、お話ししていくっていうことに対して、難しさみたいなものはありましたか？私の講座ではね、喉をもう、とにかく使ってください。思いを表現してくださいっていうことをすごく何度も言って、っていたと思うんですけれども、うん、ラジオにおいてそれもできている感覚はありますか？
そうですね、最初、うん、始めた時は本当にそれの難しさっていうのを感じていて、で、そう、一番初めの投稿もしばらく本当は下書きに入れておいた投稿なので、
はい、うん、
まあそうですよね。今までそんなことやったことなかったし、うん、違和感を感じるのは当たり前かなと思うので、
うんうんうん、
でもそうですね。もうえいってやってしてしまってからは、もう投稿してしまったし、ここでまたね、今講座もやってる途中だし、三日坊主で終わるわけにはいかないっていうのがあったので、どんどんどんどんまあ続けていったら、そうですね。今は、うん。楽しいです。なんか
いいですね。はい。
うん。自分の、ただなんか呟いて、自分の呟きたいことを呟いてるだけのチャンネルになってるんですけど、
うん。そうですか？すごく、うん。良い、気づきが落ちている、ラジオ配信だと思います。今日のね、このコメントに、はい、リンク貼り付けておりますので、ぜひね、皆さんも繋がっていただければと思います。はい。
うん。ありがとうございます。そう、あ、うん。なんか、そう、声がいいよとかって言ってくれる友達とかもいて、うん、そこはすごく嬉しいんですけど、うん。そうですね。ラジオ、うん。楽しいっていう思いがあるから、うん、できてるんじゃないかなって感じです。
はい、素晴らしいですね。うん。これ、どうでしょうね。3ヶ月前だったらできてたかなっていう感じがしますけれども、思い切りできましたか？思い切って何かをするっていうこと。ラジオだけじゃないですね。他のこともできたかな。
3ヶ月前ですか？この講座を始める。
はい。
できなかったですね。できなかっただと思います。
それを、まあ、はい、うん。どうぞ。
私、このスタエフもですね、
うんうんうん、
あれなんですよ。自分が使ってる携帯にダウンロードできなかったんですね。
でしたね。
なので、今このやってる、この今スタエフをやってる携帯も、が、今自分が使っている携帯ともう一台の携帯、古い方の携帯でやってるんですね。
うん、ね
それぐらいの試練を乗り越えて、
はい。
ですよね。乗り越えてのスタイフを始めたので、うんうん、ここはね、多分3ヶ月前の自分だったら多分、うん、はい、もうダウンロードできない。はい、じゃあもうそういうこと、もうやめますっていう。
うん
スタンスだったと思います。
うん。ですよね。なんかこうタイミングが合ってないんだろうな。じゃあやめちゃえっていう形で。うん。やめてしまっていったと思うんですけれども、ね、ちょっとそのね、こう、難しさの運命線に、こう、立ち向かったっていうことをしているなっていうような感じがするんですね。うん。今、例えば日常生活において、何か、ちょっと難しいことが起きたとき、どんな風に捉えてますか？ああ、もうまたこんな感じかっていう感じですか？それともそこに何かを見出そうとするようなエネルギーが湧いてますか？
そうですね。ああ、もうまたかとはしばらく思ってないです。その感覚全然ないですね、うん、そういえば。
おめでとうございます。
はい。もちろん、そう、私本当にやりたいことがたくさんありすぎて、今頭ぐっちゃぐちゃ、ちょっと整理できてきてるんですけど、最近は。
そうですね。うんうんうん。
はい。で、それに伴い、いろんなところに連絡したりだったり、っていうのも出てきてて、もちろん、返事さえしてこない企業だったりね、そういうのもあるので、ね、今までその壁にぶつかってたら多分、なんだよ、もう、やっぱりほら、できないじゃん。もういいよ、じゃあやめるよっていう感じだったと思うんですよね。今はもうなんか、はいはい、この企業ダメなのね、縁がなかったのね、はい次、みたいな。
素晴らしいですね。本当に、本当に、うん、本当に素晴らしいの一言です。この3ヶ月って、どれだけ成長されたのかなっていうような感じなんですけれども、ね、うん、じゃあ、これからの目標設定、どんな、こう、自分の、未来線を切り開け、切り、 開いていきたいと思われてますか？
そうですね。なんだろう、そう、このね、ずっとこの講座で学んできた、最初のフォローは、ずっとね、講座で学んだことは自分のためだけに使っていくだろうなと思ってたんです、実は。
はい、はい。
うんうん、人に、この私が学んだことを人に広めたいとか、そう、なんだろう。私の持っているギフトを誰かに使って癒してあげたいみたいなのは、結構、いつぐらいから思ったのかな？結構思ってなくて、これは多分自分のためだけに使っていくだろうなと思ってたんですけど、そうですね。今はもうなんかきっと何らかの形で自分のギフトっていうのを使って、未来があるんだろうなっていうのがあって、なので、そうですね、今、夢は何ですかって聞かれると、ちょっと頭の中ぐっちゃぐちゃなので、整理できてないんですけど、それが今、頭の中にあるすべてが、こう、つながった時に、この講座で学んだことで、自分で気づいたその自分のギフトっていうのを、きっと使っていくんだろうなっていう、感じで思ってます。
素晴らしいですね。この3ヶ月ね、きっと多分、びっくりすることの連続だったと思うんですね。今までの、付き合っていた方とかとまた違ったエネルギーがどんどん入ってきてた3ヶ月だったと思うんですね。で、それを素直に受け止めた。受け止めることができて自分のものにしていったアナックさんのこう姿勢があったからこそ今こんな風に大きく変化しているんだと思います。どうでしょう、例えばそれが、ご自身のですよね、ご主人様であったりとか家族に対しては変化がありましたか？アナックさんとっても変化された3ヶ月だったと思うんですけれども、そういったものは周りの人も感じているというような状態でしたか？一番近い方ですね。
そうですね。夫はすごく感じてました。すごい言葉をかけてくれて、すごく変わったねって、あちらから、私が聞くまでもなくあっちが言ってくるぐらい、声をかけてくれるし、子供たちはどうですかね。
はい。
子供たちは多分そういう、色眼鏡を使って私をずっと見てないので、ママは、ママでも素敵って思いながらずっと育ってきていると思うんですね。
いいですね。
私がどんなママであれ。
そうですね。
なので、
はい。
そう、だから彼らからすると多分、ママ変わったなっていう感覚あんまりないと思います。
じゃあ、アナックスさんがこう接するしたときに、言葉かけが変わったりとか、態度が変わったなっていうようなことはありましたか？この3ヶ月講座を通して。
それはありました。そうですね。子供にイラッとしてしまうことってあると思うんですけど。
もちろんです。ありますよね。
その時に、そうですね。自分の非をちゃんと認められるようになったかなと思います。
前だったらどうしてたかな？
前だったらもう、イライラをぶつけてもそのまま、でしたね、多分。
でもって寝静まった寝顔を見ながらって感じかな。
そうですね。またやってしまった。
ごめんねって。わかります。でも今はその、寝顔に対してごめんねっていう感じではなく、その場で、その気持ちっていうもの、ちょっと言い過ぎたとかっていうことを言えるようになったって感じですか？
そうですね。言えるようになりました。で、なんか客観視するっていうことをすごくできるようになったかなと思います。
感情、いろいろな、自分の中で巻き起こってくる感情を客観視ですか？
そうですね。客観視して、もちろん人間なのでイラッとすることもあるし、怒りを感じることもあるし、なんですけど、その気持ちを客観視して、見つめて、ちょっと自分を落ち着かせてから、そこに戻って、さっきのあれはだったよねっていうことを言えるようにはなってきています。はい。
そうすると、そのお子さんの表情とかはどうでしょう？ママ分かってくれたっていうような顔をしますか？子供ってね、すごく素直なので。 表情にそういった感情が乗ると思うんですけれども、どうですか？
そうです。いや、でもね、うちの子たち精神年齢がすごく高くて。
すごいですね。確かに、確かにそうですよね。
そうなので、私がそうやって、イラッとしちゃって、バーって言っちゃって、で、戻ってって、さっきごめんね、ちょっと言い過ぎちゃったよねって言うと、あ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫、マミーみたいな。
かわいい。
大丈夫、かわいい。
なんて素敵な天使ちゃんたちなのでしょうか。
そうなんですよ。本当にね、もう本当自分が情けなくなるぐらい、彼らはすごく精神年齢が高いので、そう。受け止めてくれてるって感じですね。
素晴らしいですね。うん、でもね、今までこう積み上げてきた、やっぱりね、幼児教育のプロということもあるので、そういったところに対してすごくね、もう基盤が整ってらっしゃったんだと思うんですね。声かけとかもしっかり学ばれていらっしゃったと思うんです。うん。それが、知識から、本当に自分の中にこう落とし込むっていうような状態にこの3ヶ月でなられたんじゃないかなって気がするんですが。
そうですね。いろんな面で、そうだと思います、うん。本当に点と点がつながったっていうか、本当に知識だけが頭にいっぱいいっぱいあるタイプだったので、で、本当幼児教育の場で働いてるので、他の子にはできるんですよね。でも、はい、教育、の子供には厳しくなっちゃうというか、そういう感じだったんですけど、そうですね。なんで子供たちにはできなかったんだろうっていうとちょっとわかんないんですけど、
近いからっていうのもあると思いますよ。はい、近すぎるからっていう。
名前とかもありますよね。とは思うんですけど、そうですね。それがすべて、教育にだけに関することじゃなくても、自己啓発のことだったりっていうのも、本当に知識としてはすごく私、頭の中にあるタイプで、これをすればいいじゃんっていうこともすごい、で、子供に相談とかされても、本当に一丁前のこと言えるんですよね、子供に対して。なのに自分にはできないっていうのを、そう3ヶ月前はあったんですけど、そう、この講座を通して、その点と点がつながって、子供たちに対しても、夫に対しても、自分に対しても、それが、持っていた知識を生かすことができるようになってきたというか、そういう感じ
です。そうですね。そっか。じゃあ、こういったね、例えば私に出会う前だったんですけれども、ちょっとね、こう迷いの時だったのかもしれませんよね。いろんなこと、例えばお仕事に対して、悩んでいたりとかっていう部分、幼児教育、お子さんを育てる時の依頼だっていうことに対してちょっと自己嫌悪があったりとか、そういったことがあったかもしれないんですけれども、今のね、そういったこう、経験も、ちゃんと生かされて今のアナックスさんにおなりになってるのかなっていうような感覚がありますが、どうですか？
そうですね、だと思います。
なのでやっぱりね、私の講座ではよく伝えさせていただくんですが、無駄なね、経験なんて何一つないんですよね。すべてがエッセンスとなって、で、パズルがね、カチカチってはまっていくことで、自分も、まあ、アナックスさんの言葉を借りると、新生アナックスさんっていう感じになるんですけれども、新しい自分に出会っていく。っていうような感じで、人によってはこれが本来持っていた自分のエネルギーであるかもしれないんですが、アナクさんはそこをもっとね、飛躍させて、私の新しい私っていう感じにおなりになった、その世界線を今繰り広げられているのかなと思います。未来に対する不安とかっていうものはありますか？
あ、それはね、ありますよ。
いいですよ。
今本当にやりたいことたくさんあって、いろんなことに、を試してやってみてるんですね。
はい。
で、本当に一丁前にこんなことした、あんなことしたいって言ってるけど、言ってるし、それに向かって、一歩一歩踏み出してるんですけど、これ本当にやってみて、何にもならなかったら、もちろんやってみることでお金に、ね、なってほしいので、将来的にはね。その形にならなかったとき、結局私はこの幼児教育に戻って、ここにずっといることになったらどうしようとか、そういう不安は結構まだあって、でもその不安ってなんだろう。もちろん、 未知の世界に足を踏み入れているからこその不安であって、
はい、
今まで感じてた不安とは違って、今まではこの、どうしよう、どこにも行けない、ここにいるしかない、やり方もわからない、そういう不安だったのが、今はまあ、新しいことを始めてみる、始めるからこその不安っていうか、
うん、
きっとみんな、ね、新しいことを踏み出そうって思った時には不安っていうのは絶対ついてくるものだと思うので、
うん、
その不安としてなんだろう、うん、ネガティブには取ってないです。ただ、その不安は、うん、うん、あります。もちろん。
うん、はい。そこに、その不安が、うん、不安が不安を呼んでいるっていう感じではないのかな？例えば、ね、こう、もう不安が、もう次の不安を呼んできてしまって、また次の不安を呼んできちゃって、なんか知らないけど、気がついたらめっちゃ大きくなっちゃってたっていうような感じでは、アナックさんの中でない感じですか？そりゃ仕方ないよね。新しい世界だもん。不安になるのも仕方ないねっていう感じで、軽く向き合えてる感じですか？
そうですね。軽く向き合えているし、その不安を抱えつつも前に進めてるっていうことは、
うん。
うん。もうその時点でもう、神聖自分なんだろうなって思ってます。その、うん、なんだろう。今まではだったらきっと不安を抱えたら、ストップがかかってたと思うんですけど、
うんう
ん、こんなにも不安になる日もあるのに、前に進めるってことはやっぱり、自分のしたいことにちゃんと向き合えてるし、
うん、
不安はあるけど、これをすべて自分でやった後に見える景色っていうのがちょっと気になっている自分もあるので、
はい、
そう、そのワクワクと不安のこの、
うん、
今、うん、そうですね、このワクワク不安がもう毎日混ざり合って、
うん、
忙しい状態なんですけど、そういう感じですね、今。
ああ、いいですね。うん。もうね、なんか本当にエネルギーがね、大きく大きくなられてるなっていうような感じがします。そしてきちんと自分でね、その感情とか、そのエネルギーとかとも向き合えてらっしゃるので、はい、もう、うん、安心して見ることができるなっていったような感じです。うん。アナックスさんにとってね、卒業後ね、独り立ちっていうので、ちょっと不安はもちろんあったと思うんですけれども、例えば私が行っている毎月のグループヒーリングとかはどんな感じで捉えてますか？安心感の場所になってますか？それとも、あ、ここも卒業できる世界線ありそうだなとか思ってますか？
あー、うん、どうだろう。いや、楽しみな場ではあります。なんかみんなの近況を聞いたりするのもすごい楽しいし、
うん、
なんだろう。ここがないと不安っていう場所ではないかな。その、グループヒーリングってことでね、ユミさんヒーリングもしてくれるじゃないですか。
はい。
でもなんか、ヒーリングを求めていく場所ではなくて、
ですね、
ただ単に、うん、自分、同じ、ね、同じ道を、同じ講座を受けてきたメンバーとまた再会して、近況を報告し合うのが楽しい場になってるので。
はい、いいですね。素晴らしいです。
多分、ユミさんがこの先、もうやめますって言われても、不安っていう、寂しいのはあるかもしれないですけど、その場所がないと不安っていう場所にはなってないです。
はい、素晴らしいですね。もう本当土台がしっかりと整ってらっしゃるなっていうような感じがします。うん、私の講座ではですね、卒業後も、はい、これ、講座終わったからさよならですよっていう感じではなくてですね、月1回に、うん、みんなで集まれる方がですね、集まって、グループヒーリングっていうことをしております。うん、なのでね、継続して、はい、横のつながりというものも構築していくような講座となっています。はい、それではアナックさんも長い間本当にありがとうございました。最後にですね、もし、そう、こう、ああ、すごいなーって思われてる方いらっしゃるかもしれません。その方たちにですね、うん、こう、投げかけてあげる言葉だったりとかを、があれば、ぜひお願いしたいです。
はい、そうですね。なんか、この放送結構、スピリチュアルの方に行っちゃいましたかね。
いや、そんなことないですよ。どちらもあるかなと思います。
そう、なんかスピリチュアルだから不安みたいな風に思ってほしくないなと思ってて、そうっていうのは、そう、私もこの 講座に、講座をお願いしたとき、スピリチュアルわかんないな、どうしよう。なんか失礼かなっていうことさえ思ってたんですよね、ユミさんに対して。ねえ、こんなに、本当に、まあ、ヨガぐらいですよね、やったことある。ヨガを、スピリチュアルにつなげるならヨガぐらい。で、言葉もチャクラを知ってるかな、ぐらいの感じのスピリチュアル感で行ったので、これ、ユミさん、ね、ユミさんはもう本当に大々的にスピリチュアルっていうのも掲げてるし、失礼なんじゃないかなと思ってたんですけど、そう、でも、無料体験があったのがすごく大きくて、そこで、あ、もうスピリチュアル云々じゃないんだなっていうことをすごく感じた場だったので、そう、本当に変わりたいなってもし思っている方がいたら、もう本当にただ飛び込んでいただきたいなっていうところと、あと、なんか、自分が変わりたいと思って飛び込む場としては多分一番、最適な場だなって思ったので、でも本当プレッシャーもゼロだし、自分のペースで、ただただ自分と向き合えるし、正解も不正解もない世界をユミさんが見せてくれるんですよね。で、本当にユミさんの愛っていうのをすごく感じる、ただただもう愛の場所っていう感じ。っていうのも、お試しわかんない。これからもしていくのかわかんないんですけど、本当に試してもらったらすごくそれを感じられる場所だと思うので、最初の一歩としていくには、本当に一番最適な場所だと思います。
はい。実はですね、日本の方には、オーストラリアの方に向けて、この体験ヒーリングっていうものをお渡ししていて、日本の方には、あえて実はお渡ししてないものとはなっているんですけれども、日本の方、今日のね、このラジオを最後まで聞いてくださった方に、ぜひですね、説明会というか、どんなことをしていくのかっていうのをね、私と一対一で行うことはできますので、もしね、本当興味があるっていう方がいらっしゃれば、お声をおかけいただければと思います。レターをね、お気軽に送っていただければと思いますので、ぜひね、あとです。はい、本当2名のみのモニター価格で行える、はい、コースとはなっておりますので、もしね、本当にこう変わりたいでもって、講座内容はね、そこまでその本来の価格に戻したとしてもですね、変わらないです。なので、このね、完成形のものです。完成形のものを受けられる講座をモニター価格で受けられるのは、あと2名のみというような形となってますので、我こそはとね、感じられる方、ぜひね、私も変化してみたい、私も変わりたい、私も人生の意味を知りたいという方がいらっしゃればね、お声をかけていただければと思います。はい、アナクさん、いかがでしたか？
はい、早かったですね。なんか、まだ30分くらいかなと思ったら、もう1時間も話して。
ですです。はい。アナクさん、これからぜひね、もしよかったら私と定期的にコラボを、今日ね、楽しかったというエネルギーがあれば、ぜひね、これからも、定期的に行っていただければと思いますけれども、いかがですかね。
私でよければで、意味を持つライブができるかはわかんないですけど、はい、よければ。
はい、もちろんね、ぜひ、やっていきましょう。それでは、皆さんも今日ね、最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。アナクスチャンネルさんの、チャンネルですね、今日の概要欄の方に貼り付けておきます。そして私のね、講座の部分のところも一番最後に貼り付けておきますので、もしよかったらね、その世界線、覗いてみてください。はい、アナクスさんもね、講座で得た気づきみたいなものを、この、チャンネルで発信してくださっていますので、ぜひね、横のつながりっていうものを、はい、構築していただければと思います。はい、それでは、アナクスチャンネルさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは皆さん、行ってきます。そして、行ってらっしゃい。じゃねー。バイバーイ。
じゃね
ー。ありがとうございました。失礼します。ポポさん、ありがとうございました。